それではこの朝は神の国に入るには、神の国に入るにはという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはイコニオムとルステラで行われたパウロとバルナバの宣教について見ました。イコニオムではちょっと慣れないあれですね、言い方があれです。イコニオムでは主を信じる人と主を信じない人とで町が2派に分裂した。ルステラでは生まれつき足の苗えた人への癒しを通して、その町で大きな騒ぎが起こりましたね。それは癒しの奇跡を目撃した人々が、異邦人たちですね、人々がパウロとバルナバをギリシャ神話の神々として崇めようとしたからですね。パウロをヘルメス、バルナバをゼウスと呼んでですね、彼らに生贄を捧げようとした。で、最初はそれが地元の言葉だったので分からなかったんですが、その状況を知ったパウロは、彼らが自分たちに生贄を捧げるのをやめさせるためにこう言った。あなた方がそのような虚しいことを捨てて、生ける神に立ち返るように私たちは福音を述べ伝えているものですと。そこを離れて、この生ける神、天地万物を作られた生ける神に仕える、この方に立ち返るように私たちはこの良い知らせを伝えていますよ。で、ようやくのことでその騒ぎをストップさせるわけですが、今日もその続きを見ていきます。すでに読んでいただきましたが、もう一度19節、ところが、その後ですね、ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。わずか一節だけですけれども、もうそのところが、その後です、ところが人々が来てね、大変なことが起こったわけですよね。パウロの身に、彼が人々から石で打たれた。どうぞイメージしてみてください。もしこの時パウロが死んでいたならどうでしょう。もう全てが終わりとは言いませんよ、もちろん。神様は石ころからでもね、アブラハムの子孫を起こせるんですから、なんだけれども、でも その視点ではなくて、でもパウロがそこで死んでいたらどうですか。聖書の 約半分はもうないわけですよね。で、今言ったようにパウロは、神様は違う形でもそれは起こされると思うんだけれどもね、その石で打たれて死んでいたら、パウロの宣教、つまり異邦人への宣教は今始まったばっかりなんですが、ここで終わっていてもおかしくないですよね。でも幸いなことに、多分気絶していたんでしょうね。パウロはここで死なずに済んだ。だから良かったっていう意味じゃないですよ。石で打たれたんですから、どうぞイメージしてみてください。ちなみにパウロはステパノが石打ちでされて、その時にはステパノはもう死を迎えてイエス様のもとに行ったわけですが、その時に彼は石打ちをしている、ステパノを石で打っている人たちの上着のその見張りをしていた。まあおそらく見ていたと思うんですけどね。今度はパウロがそういう目に遭ってるわけですね。決して喜ばしい状況ではない。20節、しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。ここには生き返ったとは書かれていないので、パウロは死んでいなかったでしょうね。まあ、気絶って言った方がいいかもしれない。気を失っていた。もちろんそれは彼が死んだふりをしたんでもないと思います。人々が死んだ、彼が死んだと思うほどにパウロは限りなく死の状態に近かったことでしょう。ところがご自分の救いのご計画とその選びに基づいてパウロをね、改心へと導き、異邦人の使徒として立てられた主は、まるで死者の中からよみがえらすようにパウロを立たせる。パウロが立ったわけですが、パウロは立つわけですよね。で、そのこと自体は驚きでしょ、皆さん。 やってみます、石打ち。誰もやらないと思うんだけれども、石で打たれて死んだと思うほどなんですから。でそこから立ち上がったこと自体がもうまさに驚きなんですが、でもさらに私が驚いたのはその後ですよね。パウロが取った行動、彼は立ち上がった後どうしました？町に入っていった。町に入っていった。今まさに自分を石打ちにした者たちのいる町にパウロは入っていったわけですよね。頭おかしくなったんですか、皆さん。他に行くところがないから町に入ったんですか。みんなと一緒に入ったって感じじゃないですよね。パウロは起き上がった後もなんかそのまま町に入っていって、みんながついていた、その弟子たちもついていったようなイメージじゃないです、この内容からするとね。でもどうでしょう、もしそんなことしたらとどめを刺されてもおかしくない。あ、死んでなかったんだって言ってとどめを刺されてもおかしくないと思いません？でしょ。それをした人たちは殺す気でやってるわけでしょう。死んだと思ったから外に出したんであって、生きていたら死ぬまでやっていたはずでしょ。ってことはその町に入っていったらとどめを刺されてもおかしくない。普通なら逃げるんじゃないです。でもパウロは町の中に入っていった。それこそ彼が迫害者たちやこの自分の死を恐れていなかった証拠と言えるでしょう。もちろん彼の手紙をね、他のところを見ていくと、私は恐れがあってとかね、その恐れるなパウロって言ってね、この町にはね、私の弟子というかその救われる人たちがいるとかって神様を語られるのを通したら、彼自身ももちろんそういうこと、恐れやそういう不安がよぎることはもちろんあったことでしょう。もう全然そんなことも何にも感じなくって、で伝道できたではない。他の人が苦しいのは私も苦しむ、悲しんだ、悲しむ、そういうのあったわけですが、パウロはそれを恐れていたわけではない。でこの時のパウロは当然体はあざだらけであったと思います。血も出ていたことでしょう。ひどい痛みを覚えていたことでしょう。一夜で治るようなものではなかったと思います。でも、その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かう。で、それはルステラ、今彼らがいるところから、南東約40マイルに位置するところですね。まあ、長旅ですよね。21節22節、彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケトに引き返して、弟子たちの心を強め、その信仰にしっかりと留まるように進め、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを得なければならないと言った。デルベでも、次の町デルベでも福音を述べ伝えたパウロとバルナバは、そこでも多くの人を弟子とします。でここでの宣教についてはそれ以上のことは記されていないのでわからない。でも彼らを通して福音を聞いた人々は、以前のところから言うならば、永遠の命に定められていた人々は、福音を聞いた時に彼らは応答した、ね、神の言葉を賛美し応答して、イエス様につく者イエス様の弟子となった。でそのことがあって後、イエス様への信仰がなければ、もう当然前提なんだけれども、もしイエス様への信仰がなければ決して、取れないような行動にパウロたちは出るわけです。つまり彼らはルステラ、イコニオム、アンテオケとに引き返していった。さっき町の中に入ったって言いました。その後次のとこ行って、でシリアのアンティオケに戻っていったではなくって、引き返していったわけです。ですね、引き返していった。もしあなたがパウロと共に旅をしていたならば、今信仰を持っておられる方はその可能性ないとは言えないですよね。そのイメージとしてね、そういう伝道旅行ね、一緒にこれまでついてきた、もしあなたがパウロと共に旅をしていたならば、その後もよし、今も来たところに戻っていこう、引き返していこうって言って彼らに同行したと思います？もしかしたら私は、いや、もう少し時間を置いた方がいいんじゃないか、ね、そんな近場じゃないので、ある程度は時間は経ってますよ。飛行機で飛んだわけじゃないんですから、時間は経ってますよ。街で御言葉を語ってる時には時間経ってますよね。 それでもそこに引き返していくわけですよ。皆さん、あなたならついていったと思いますか？そこにはパウロを石打ちにした人たち、つまり迫害者たちがいた。しかも彼らはパウロたちを追って、ね、100キロ以上もの、その旅、100キロ以上も旅をするような執念深い人たちですよね。隣の町にまだいたのかって言ってね、追い出したはずなのに、まだいたのかじゃなくって、もうその離れたところまで行ってるわけですよ。でもそのユダヤ人たちはその自分ね、追いかけていってまでしてパウロを殺そうとしたわけですから、そういう人たちが戻っていく町がその今言った引き返していく町でしょ。皆さんならどうですかね。パウロたちは、でもパウロたちはなぜそうしたんですか。リベンジしてやれですか。弟子たちの心を強め、そこで弟子となった人たち、彼らを置いていったんじゃなくって、戻っていて彼ら弟子たちの心を強め、彼らをしてこの信仰にしっかりととどまるように進めるためでしたね。なぜそれらの町の弟子たちは心強められる必要があったのか。皆さんどうですか。心強められていますか。心強められるために何かしていますか。そのままであったら私たちの心どうですか。ちょっと余談な、昨晩のファミリー礼拝ではね、どれだけ一日どれだけイエス様の名を呼ぶか、子供たちにね、マミーって呼ぶのと兄弟の名前呼ぶのとイエス様って呼ぶのとね、どれぐらい呼ぶって言ったら、やっぱしマミーが多いわけですよね。マミーどこにいるの、マミー本人じゃなくてもマミーどこにいるのから始まってなわけじゃないですか。まあ多くて4回ぐらい、5回ぐらいかな、お祈りの時3回のご飯プラスあと2回ぐらいみたいな感じでね。皆さんどうですか。どれだけイエス様のこと呼びますか。イエス様とお話しますか。イエス様に近づけないものはすべてイエス様から引き離すものですよ。なぜそれらの町の弟子たちは心強められる必要があったのか。私たちは簡単にイエス様から離れていく、またそれをしようとしてパウロを石打ちにするような反対者たちがそこにいたからですよね。で、その多くは上流階級の人たちだったわけじゃないですか。町の有力者、貴婦人たちっていうのはそのね、お金があって裕福で町を治めている権力者たちですよね。そういう人たちはみんな悪いんじゃないですよ。でもそういう人たち、信じなかった人たちをユダヤ人たちは扇動して、おそらくこの町を混乱に陥れるこいつらをね、迫害して追い出そうっていう内容だったと思うんですが、じゃあパウロだけですか、それを受けるのは。そこで信じた弟子たちも当然その迫害を恐れ、ね、恐れるじゃなくて迫害を受ける可能性はあったわけですよね。ですからパウロは彼らの心を強めし、この信仰にしっかりとどまるようにと進めるために戻っていった。そしてこう彼らを励まし、こう言ったというんですね。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なければならない。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なければならない。このパウロの言葉はもしかしたら誤解を招くかもしれない。なぜならば多くの苦しみを受けることが神の、私たちをして神の国に入るための条件、つまり救いの条件のように聞こえるかもしれない。でもそうではないですね。多くの苦しみを私がね、経験したら結果救われるっていうことではないです。もし仮にそうだとしたら、ね、あ、そうなんだ。苦しみっていう言葉を使わなくて、私がこうならないと、私がもっといい人にならないと、もっと聖書が分かって、ね、神様の声分かるようになったら救われる。 もしそのように考えるとしたら、仮にそうだとしたら、神の国に入るための苦しみとは、私たちはどう定義できますか？どんな苦しみですか？どれだけ苦しめば神の国に入れるものとして認められるんでしょう。パウロがここで苦しみって言った場合には、もうまさに石打ちがあったわけじゃないですか、ね、でその町の人々はそれを知ってるわけでしょ。だから当然パウロが、私たちは多くの苦しみを受けなければねって言った時には、ちょっと他の人にね、拒絶されたとかね、ね、シェアしようとしたらもうあなた嫌だとかって、そういう意気じゃないでしょ、その町の人からすると。でももしそれが条件だとしたら、どこまで、その苦しみをどう定義したら、またどこまで苦しめばそうなれるんですか。同じようにどこまで私たちが理解したら、もちろんイエス様も理解してないし救われませんよ、なんだけれども、私がここまでしたら、私がここまでね、いい人になったら救われる、天国受けられるっていうか、じゃあどこまでなのか、もしそうやって考える人がいたとしたら、どっかで、私が決めて、いや、よしって思ったところでしょ、他の人が言ってくれて、でも最終的な判断は私がよしと思う。でもそういうことを言ってるんではないですよね。ここでパウロが言っているのは、語っているのは、それはイエス様によって救われるならば、イエス様の恵みによって救われるならば、その人には主の御霊が与えられる。もうこの人の働きでずっと御霊が中心でしょ、御霊に使わされて語られて、ね、それが中心で御霊に満たされてなわけですが、ね、イエス様によって救われる者には主の御霊が与えられる。それによって力を受けるので、その人は主の証人となれる、なるんだって。イエス様が私たちその信じる者のうちにご自身を証ししてくださるのに、私たちは当然イエス様の素晴らしさを語らずにはおられなくなるんだ。それはあなたがすごくなんじゃない、その御霊がそうさせてくださるんだということですよね。そのようにして、いついかなる時にも主を証しするようになる。でも全ての人がイエス様を信じるわけではない。すでに見たように、反対者たち、つまり自分を自分、永遠の命にふさわしくないものと決める人たちもそこにはいて、そういう人たちは主の弟子たちを迫害することで、何が目的ですか？イエス様を否定させることでしょ。イエス様から引き離すことじゃないですか。それを天使は、悪魔が来たよ、悪魔が来たよって言って来なくって、天使のように現れてね、その強い迫害でダメだったら、アメちゃんっていうのは大阪人だけかもしれない、その甘いものを与えて、いや大丈夫だよって、みんなやってる、他のクリスチャンもやってるよって言って、聖書じゃなくって他のクリスチャンのを使って、神様それ怒らない、大丈夫、死なない、許されるから、そういった甘い方でこう誘惑してくるわけですよね。でもその目的は、私たちの信仰、私たちのここイエス様から離れさせること。でもしそれが迫害であるならば、当然それは苦しみなわけですから、信仰者はそのような苦しみを避けれない。イエス様を信じないというのか、その苦しみを甘んじるっていうか、その受けるしか、どちらかしかないというわけです。でもパウロがそうであったように、私たちの救い主イエス様は、聖霊ご自分の霊と御言葉によって、ご自分に信頼し聞き従う者と共にいて、いかなる時にも支えてください。私には分からないです。この時はこう、あの時はこうとは分からない。でもステパノの時見ましたよね。ね、ステパノが、怖い、死ぬのが怖いって言って死んじゃうんじゃなくて、彼が見てたのイエス様なわけです。イエス様は座ってるはずのイエス様は立って、ステパノをね、そのね、神の右に座っておられる方、そのイエス様が立っておられるっていう、彼にはイエス様しか見えてなかった。いい意味でですよ。故に彼は自分を石打ちする者のために許しよう、まるでイエス様のように許しよう、彼らを許しくださいって言って、我が霊を委ねますって言って、イエス様のもとに行ったわけですよね。わからないですよ、幻を見たとかね、御言葉で強められたとか、その私はその時のはもちろんわからない。でもイエス様はいかなる時にも私たちを支えてくださるお方。 主が最後までご自分に対する信仰を守らせてくださる。ですから私たちはすでに今の世において主の恵みによって救いを受けていますが、そうなんですけれども、その救いの完成という意味においては神の国にはまだ入っていないということができますよね。神の恵みの支配は受けてますよ。でもそこにはまだ入っていないという意味では完成はしていない。でそれがいつであるかは、イエス様が来られる時か私たちが主のもとに行くかの、そのなんだ、それぞれ違うわけですけれども、でも最後まで主への信仰を守る者に主は義の栄冠を与えてくださる。私たちが奪い取るんじゃないです。主が義の栄冠を与え、ご自分のおられるところに私たちを迎え入れてくださる。ですから繰り返しますが、イエス様につく者はその信仰のゆえに苦しみを受ける。それゆえに苦しみに対してなぜと問うんではなくって、むしろそれに備えるべき。もちろんありますよ、なぜっていうね、もうそのプロセスをいらないって言ってんじゃなくって、私たちのそれの苦しみに対するその正しいというか健全的なその向かい方は、なぜというよりもそれに備えるべき。というのはそこを通るよって言われているからですね。どのようにしてですか？どのようにして私たちはその苦しみに備えることができるか。パウロをして自分自身のその身の危険を犯してでも、それらの町々に引き返して、したことというのは、それは彼らの人々の弟子たちの心を強め、信仰にしっかりととどまるように進めることだったわけですよね。どのようにして心を強め、信仰にしっかりととどまるように進めるんですか？皆さんご自分は、ご自分の心が強められるため、イエス様への信仰にしっかりととどまるために何が必要ですか？何をしておられますか？自然には行かないですよ。自然にはそっちには向かわない。御言葉と祈りなしには、まず御言葉と祈りなしにはそれは起こらないでしょう。パウロは御言葉と祈りを通して彼らの心を強めた。そしてそのことが、ね、パウロが一つのところにとどまっておられないわけですよね。そのことが自分たちが去った後も続けられていくために、教会の中でそのことが続けられていくために、彼は町ごとに指導者たちを選んだっていうんです。23節、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈った後、彼らをその信じていた主に委ねた。教会は神の家族であり、お互いは兄弟姉妹ですね。兄弟姉妹、そういう意味で皆平等と言えます。神の子供としてのね。でも主はそれぞれに違った賜物や役割を与えることで、その私たち、ご自分の子供である私たちが、そのキリストの体である教会として一つとなり固く立つことを望まれる。ですから私は何もできません、何も、ね、役に立ちませんっていう人はいないんです。もし本当にそれが事実であるならば、その人は教会のこの体にではない人ですよね。わかります？皆さんご自分の体、ここあんまり最近使ってないと思うからって切り捨てますとかって言わないでしょ。ねえ、体の中私は見えませんから、もう必要ないんでしょう、腎臓は心臓はって言って取り出さないでしょう。見るところは私たちは鏡見たらわかります。でも中身がわからないから、役に立ってるかわからないからっていりませんとは言わないですよね。それと同じです。神様は私たち全ての人にその役割、賜物を与えておられるので、私たちとしてはそれは何ですか？私はどうしたらこの体を立て上げるために、ね、役に立ちますか？あなたはどう、ね、導かれますかって神様に聞くことですよね。他の人が何か言うのがポイントではなくって、あなたを選んで、あなたをこのご自分のものとされた主に聞くことによって、それぞれがそれを生かしていくときに体は健康な状態になっていく。 ここで教会ごとに選ばれた長老たちとは、別の言い方ではオーバーシーや監督ですね、日本語では監督やまた牧師とも言われますが、弟子たちの心が強められ信仰にしっかりととどまり続けるために主によって立てられた指導者たちのことですね。で、長老として選ばれる条件としては、テモテ書やテトスといったパウロの手紙に記されていますが、そこには執事のことも書かれていますね。執事、ディーコンのこと書かれています。執事と同様、長老たちも基本とするのは、その人がどういう人であるかどうか、その人の人格、また主にある成熟さを問うているわけです。御言葉に従っての その人の人格クオリティをこう問うています。ただ長老が執事と違うところはどこか。それは長老には教えることができる、教えることができる、そのことが求められていますね。そこに条件として記されている。なぜならば、私たちの心が強められ主への信仰にとどまり続けるには、御言葉が語られ教えられる必要があるからですよね。もうとてもシンプル。もちろん長老たちも学ばないとですよ。私もまだまだ分からない、そういった意味で分からないとかたくさんある。でもそれを学んで語られて教えられることがなかったらどうですか。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるから。信仰はいつでも私たちのうちで勝手にスタートしていくものではない。聞くことがなければ、もちろん長老たちが語って教えるところからもそうですし、私たちがご飯を自分で食べるように、私たち自身も自分で御言葉を聞いていくことがなければ、いつまでたってもベイビーのように食べさせてもらうだけでは、まあ、ちょっと、まあ、恥ずかしいですよね。まあ本人が気づくまではどうしようもないかもしれないんだけど、でもそういう意味で皆さんはご自分で御言葉に向かっておられるでしょうか。24節から26節のところ、2人はピシデアを通ってパンフリアに着き、ペルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船でアンティオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。すでにこれまで地図を見てきたので今日は見ませんが、気になる方はどうぞご自分の聖書でチェックしていただいたらいいんですが、パウロたちはこれまで来た道のりを引き返していくわけです。基本的にはね、帰っていく、で御言葉を語った後、キプロス島には戻らずに、島の方には戻らずに、最初に自分たちを送り出してくれたシリアのアンティオケへと帰っていくわけですね。でそのようにしてこの第1回伝道旅行が終わりを迎えるわけです。27節28節、そこに着くと、アンテオケですね、そこに着くと教会の人々を集めて、神が彼らと共にいて行われた全てのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことと報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。アンテオケに着いたパウロたちは教会の人々を集めてこれまでの旅の報告をしたわけです。もう自然の流れですよね。で主に2つのこと、まずは神様が彼らと共にいて行われた全てのことについて、そして神様が異邦人に信仰の門を開いてくださったことについてですね。いくつかのことを、心を止めたいと思うんですが、まずこの伝道旅行っていうのは神様の行われたことであるということですね。神様が行われたこと。最初、ね、パウロとバルナマがよし行こうかって思ったんではなくって、聖霊がね、彼らをね、性別して送り出しなさい、で聖霊に導かれて聖霊に満たされて出発してその働きをしたわけです。つまり船や徒歩でその長い距離を旅し、その町々の街道や広場で御言葉を語り、印や不思議な技を行い、また反対者たちの迫害に耐えたのはパウロとバルナバですよね。それは間違いなく彼らがしていったことなわけですよ。ですが彼らを通して人々が救われていったんではない、彼らが人々を救ったんではない、 わかります。自分たちの力で彼らが救ったんではない。神様抜きで彼らが同じことをして同じことになるかって言ったらそうではない。それは彼らと共にいて人々のうちに働きかけられた神様が信じる者たちを救われた。ですから私たちは主を証しするときに当然私たちが語るんですよ。なんだけれども、それゆえにどうしても、いや私の能力がね、もう能力がって言ったらもう私は牧師できません。読まない、読めない、話せない、書けない、もう国語が一番もう、もう悪かった人間、人前でこうやって話す、今は話しすぎるかもしれないんですが、でももう全くできない、人間的能力で言ったらありえない、そういったものですよね。ですから私たちも、いや私には能力がない、ね、それはできないんですとか、方法を知らない、良い方法がわからない、ね、能力や方法といったものに大事ですよ、それは全くどうでもいいっていうんじゃなくて大事なんだけども、そこにフォーカスしやすい。私にはできない、わからない、でもむしろそうではない。最も大事なことは主があなたと共におられるかどうか、あなたが主に聞き主と共にいることを願う、主に使わされているという思い、その思って主が共にいる、その主と共に歩んでいるかどうかが要は問われるわけです。それ抜きで私がこれをした、あれこんな素晴らしいあれをしたっていうのでは、その実は一瞬見れるかもしれない、でも永遠に残る実にはならない。主が共におられるかどうか、この宣教旅行での出来事がペンテコステの後エルサレムで起こったその出来事とは違うところは、それはこの主の救いがユダヤ人たちだけにではなくって異邦人たちにももたらされたというところですね。それはパウロたちの向かった地域からしたら、エルサレムから離れてるわけですからね、異邦人の地であったことからすると当然と言えるかもしれない、そういう面で見るならば。でもこれまでも見てきましたが、ユダヤ人たちにとってね、もうずっと、もうね、アブラハムの時はずっとそのね、こう私たちの先祖たちは、父祖たちはって言ってこうやってきたわけですよね。モーセがこの律法を与えてずっとこうやってきた彼らにとっては、この異邦人がユダヤ教に改宗することなく、自分たちのようになることなく、割礼を受け律法を守ることなしに救われるということはありえなかった。私たちは簡単に、いや彼らなんで理解しないんだってね、ね、頑固な人たちだって言うかもしれない。でも皆さん、私たち日本的なものとかでもそうじゃないですか。私はその日本で生まれ育ったけれども、韓国人だからそうやって客観的に見れるのかもしれないんだけれども、多くの場合にはもう最初に始まったことなんかどうでもいいでしょ、誰が言ったこととか。でも私たちはこうやってきたんです、私たちの家はこうなんですっていう、もうその、わかります、そのルーツを求めるよりも、こうやってきたから今からは変えられないとかね、そういったことで溢れてるじゃないですか。ましてユダヤ人たちなんかもっとそれが書かれて笑ってるわけでしょ。でそういう信じ方をしてきて、今ここでね、信じる者は救われる、異邦人たちもって言った時に、いやいやいや彼らもまず私たちのようになって、私たちのような生き方にしてないとってなったわけですよね。でもそのことは彼らがそう信じたからであって、でも最初から主は、神様は聖書を通して語っておられた。アブラハムを通して、あなたとはそのあなたの子孫を通して全ての国民は私は祝福するって言った時には、ユダヤ人だけではなかったわけですよね。あなたを、ね、立てて異邦人の光としたって言ってパウロに語った時でも、異邦人たちが入っていたわけですよね。人々は受け入れがたかった。でも神様はそのことをすでにご計画して、もうそのことを実行しておられた。それゆえにパウロを異邦人の使徒として使わすことで、あれだけの大迫害者ですよ、でもそれを彼を許して、この上ない寛容を示して、許して使徒として立てて、彼を通して福音をね語るものとされたのは、ユダヤ人もそうだし、異邦人も皆信じる者を救うためですよ。 パウロのためもそうですよ。でも彼を通して神様が本当に憐れみをかける、望みのない人々に、今英語部ではヨナを見ていますけれどもね、これだけの人々、ニネベのもう本当にもう人間的な、もうこんな人たちも滅びて当然だという人たちを惜しまずにおられようか。神様のその憐れみというのはもうすんごい、もうはるかに超えてるでしょ。もうある意味私たち怒らせる、なんであの人と私が一緒なんですか、いや私はマシな人間です。でもそれは私たちは自分の正しさ、行いを主張していることと一緒ですよね。憐れむ側の神様が憐れむと決めたらそうなんです。故に私たちも憐れみを受けて今このお方を知ってるわけですけれども、そのようにして主は最初の頃にペテロたちにこう語られましたね。これは使徒の一章八節のところですが、聖霊があなた方の上に臨まれるときに、約束の聖霊ですね、御霊、臨まれるときにあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。このことを主は実行しておられる。もちろんそれで地の果てまで宣教が完成したわけではない。この後もパウロたちは第2、第3と宣教旅行を続けます。そしてそれは今日もまだ完成していない。故に今日も主の大宣教命令は主を信じる者たち、主の弟子たちによって続けられていますね。私たちを通しても。でもそれは必ず終わりを迎えます。終わりを迎えます。でその時に神の国に入れられる人、神の国に迎えられるのは誰ですか。どういう人が神の国に迎えられるんですか。私はこれだけね、私はこれだけの苦しみを耐え忍びましたと、自分の正しさや自分の行いをもって、私はこのね救いを受けるにふさわしいとする人が、自分で納得がいった人が神の国に入れられる人ですか。違いますよね。イエス様によってその信仰が認められる人が入れられるわけです。私たちじゃないです。イエス様が私たちを見てその信仰を認めてくださる、その人たちが迎えられる。つまりイエス様のこの愛を知り、十字架の愛を知り、その恵みによって救われることで、御言葉、それがたまたまとかじゃなくて、もうずっと計画されていた、神の言葉を通して語られていた御言葉を賛美し、喜びと聖霊に満たされて心から主を愛し従う人たちを主はご自分のところに迎え入れてください。その心があるというか、その信仰を持って信頼を持ってご自分に向かう人々を主は迎えてくださる。私たちがどれだけ苦しいんだとか何をしたかじゃなくって、主はご存知です、言う前から。でもそれが私がなのか、イエス様あなたの愛を知って私はあなたについていきたい、恵みによって生かされていた結果、悪い人たちが受け入れない人たちから迫害を受けて苦しんだことはあったんだけれども、やっぱしイエス様あなたしかいません、離れたわけじゃなくてどこまでもイエス様あなただけですというものを主はご自分のところに迎え入れてくださる。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。その苦しみは私たちが自分一人で耐え忍ぶものではない、私さえ苦しめばっていうことではない。イエス様が共にいてくださるので乗り越えられるもの。主は私たちの経験するあらゆる苦しみを知っておられる方。なぜですか。遠くにいて、ああそれ知ってる知ってるって言ってるからですか。神の在り方を捨てて人となってくださった、ご自身がその身をもって苦しみを経験してくださったからですよね。主にとって、イエス様にとって鞭で打たれること、普通の鞭じゃないですよ、その先に金具がついてるものですよ。 無知で打たれ、茨の冠をかぶせられ、叩かれ、殴られ、唾をかけられ、釘で打たれ、十字架にかけられ、何時間もそれにさらされているということは、まさに苦しみであったことでしょう。それ自体は間違いなく喜びではない、苦しみであったと思う。でも何よりの苦しみは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、十字架上でのその叫びからも分かるように、これは詩編からの引用ですが、でもその叫びからも分かるように、ご自分と全く一つであった父なる神様との関係の断絶が、まさにイエス様にとっての苦しみだったわけです。引き裂かれること、体の引き裂かれることも苦しみです。でもイエス様は神様と一つであられた方が裂かれることこそ、それが最も大きな苦しみであったと思う。で、私たちこの世、罪の世に生きる者にとっては、このことを本当の意味で理解することはできないんですよね。知っていたならば本当にそうだって、ね、もう喜んで私は自分の命を捨てるってなると思うんだけれども、この罪の世、暗闇の世のゆえに、私たちはそれを本当の意味で理解することはできない。それほどまでに私たちは神様のことを知らない、イエス様と神様のことをそのようにしては知らない、この方と一つであるっていうことの素晴らしさを知らないからです。もう最初の時から家族は崩壊していたでしょ。兄弟たちは殺し合いね、妻の勧めに夫は乗ってしまいから始まり、兄弟たちは殺し合い、もう血でね、血を洗うような、そういう歴史じゃないですか。ゆえにそのことがわからない、素晴らしさがわからない。でも愛する者同士が死ですよ、死をもって、死を通して愛する者たちが別れを経験する、そのような死を通しての別れを経験したことのある人は、その一つであることから引き裂かれることの痛みが、苦しみがどういうものかはイメージはできるでしょうね。もちろん天国の希望はありますよ、私たち。でもその裂かれることの痛み、苦しみはね、愛し合えば愛し合うほどそれが大きなことはイメージはできるでしょう。イエス様は私たち、自分の罪の結果として当然滅びに至るべき私たちのために、父なる神様とのその関係の断絶という苦しみの中を通ってくださった、自らそれを選んでそこを歩んでくださった、ここに行かねばならない、私はそのようにしてあなたたちのために死なないといけない、それによって本当は捨てられるはずの私たちが、ご自分の贖いの死、御子の贖いの死によって罪許され、主によって罪許され、神の子供とされて永遠にこのお方と共に生きられるようになるためにですね、私たちの救いのため、そこまでして私たちを愛してくださるお方、そこまでして私たちを愛し、ご自分のこの神の国に入れることを望んでおられる方がね、計画してそれを実行して、そこまでご自分のものとされた方が、私たちがこの世にあってご自分を証しするものとして歩む中で、その苦しみ、信仰のゆえに苦しみを経験するようなことがあって、この方が助けてくださらないことがあると思いますか。見捨てるようなことがあると思いますか。いや、あなたは自分でやりなさい、生き残ったらあなたは天国に入れる、多くの苦しみ耐え忍んだら入れるってこのお方がおっしゃると思いますか。私のゆえにあなたはもう私のもの、もうあなたはもう命を得ている、でもね、その苦しみの中で私が共にいる、共にいるからあなたは私についてきなさい。パウロはこの天国の望みとこの今の苦しみ、彼の苦しみ、ちなみに私たちは誰も会ってないと思いますね、その苦しみのリストを見るならば、この苦しみとこの天国を比べたら、こっちはもう取るに足らない、こちらの方がもうはるかにすごいゆえにってこう言っていますよ、手紙の中で。そのエグザクトの言葉じゃないんですが、 それほど素晴らしい神様であり、神の御国の素晴らしさを伝えているわけですよね。主はご自分の名を呼ぶ者に必ず答えてくださる。願った通りの助けでなくても、私たちを愛するように主はもっと素晴らしく答えてくださる。そして聖霊と御言葉を通して、いよいよご自分の素晴らしさをもっともっと分からせてくださることで、私たちの信仰がなくならないどころか、それを強めて神の国を、ご自分の来られるのを、私たちが無理やりじゃなくって、本当に、あ、イエス様来てください、書いてるでしょ聖書に、本当にイエス様来てください、でも主よ私を用いて、あの人はまだ救われてない、イエス様のこと知らない、私を使ってください、でもイエス様来てくださいって言わせてくださるんですよ。それはイエス様が共にいてご自分を分からせてくださる方、イエス様はそのようなお方です。そして私たちを神の国に招いてくださっている。今苦しみの中通るかもしれない、ね、孤独であったり、ね、必ずしも迫害じゃないですよ、いろんな誘惑、心の弱さを覚えることはあると思います。でもこのお方は決してあなたを見捨てない、見放さない、むしろ主を呼ぶならばイエス様と近づけられることで、その神の国の素晴らしさ、イエス様、神様の素晴らしさをイエス様がどんどん分からせてくださいますね、望みで満たしてくださいます。お祈りしましょう。